どうか十字架の血潮を注いでくださり、神の声と作り変えられ、どうか十字架を仰ぎ、十字架を担いながら歩むものとなることができますように、主をお願いいたします。今朝、私たちは主の本当に主を御言葉いただきます。本当に主をこの世の変わりゆく時代、変わりゆく言葉の中で、変わらない真の御言葉に従って、本当に主を真の道を歩むことができますように、主をお導きください。また今朝、私たちは本当に主に向かって賛美を捧げ、祈りを捧げます。どうか私たちの賛美祈りを本当に十字架の血潮で清め取りなしてくださり、主に向かって賛美を捧げ、アバ父よと主に向かって祈ることができますように、主をお願いいたします。本当にこの真の礼拝を通して真の安息に預かることができますように、どうかどうかこの礼拝を豊かに祝福してくださいますように、この礼拝を通して主の恵みと力、勝利を受け取る礼拝になることができますようにお願いいたします。礼拝の勝利を祈願して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。今日はヨハネによる福音書3章から共に恵みを分かち合っていきたいと思います。今日はですね、イエス様ともう一人の登場人物が出てきます。ファリサイ派に属するですね、ユダヤ人の議員であったと記されております。本当に立法に精通したですね、まあ、ユダヤ教徒であったんですけれども、イエス様がメシアであるということを知っていたですね、まあ、ですからいわゆるクリスチャンですね、ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています、ね。神から来たですね。神が共におられるのでなければ、あなたのなさる印を誰も行うことはできないからです。素晴らしい印を通して、イエス様がメシアである。ですから、何とかしてイエス様から恵みを受けたいですね。必死でやってきて、とにかく1個でも、2個でも、はい、1個でも2個でも祝福を受けたいというですね、その思いで、このニコデモさんはやってきたのでありますですね。そのニコデモに対してイエス様は、はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることができないですね。新たに生まれなければ、今日はまあ新生クリスチャンとですね、まあタイトルをつけました。これは単なる福岡新生教会のクリスチャンだから新生クリスチャンという意味でつけたわけではございませんですね。そうではなくて、クリスチャンは皆新たに生まれるですね。そのようなクリスチャンであるということでありますですね。そして新たに生まれるとは、いわゆるクリスチャンになるということですけれども、しかしそれはいわゆる今日洗礼式があります、バプテスマ式がありますですね。その時に水でですね、朝日兄弟と日向兄弟は洗礼を受けられるんですけれども、そこで終わるのではないですね。皆さんもぜひ祈っていただきたいと思います。この二人のですね、本当に少年が水と霊によってバプテスマを受けられるようにですね。聖書はっきりと、水と霊によって神聖、新たに生まれなければ神による国に入ることはできないと記されておりますですね。私たちは、私クリスチャンは第四次元に生きる民でありますですね。いわゆるこの世は肉の世ですね、まあ、罪の世でも、まあ、現実の世はですね、肉の世でありますですね。しかし私たちクリスチャンはこの現代の世相だけに着目するのではありませんですね。もし私たちが日頃のもう出来事、ニュースだけを見るならば、もう絶望しかないですよね。もう本当にも大変な苦しいこと、悲しいこと、私たちの現実においても苦しいこと、悲しい現実があるですね。しかし私たちはこの世に生きていて、もちろんこの世で生きているわけですけれども、この現実の世界に生きながらも、霊に生きていくですね。第四次元に生きていくですね。それが私たちクリスチャンでありますね。ですから私たちが第四次元に生きるときに、もちろんこの世に生きているわけです。この世で学校に行き、この世で生活をし、この世で仕事をしていくわけですけれども、同じ出来事が起きたとしても、それを霊の世界で見ていくですね。第四次元の世界で見ていくということですね。ですから、この世の人が同じニュースを見ても、その人と私たちは違う視点でですね、見るということですね。同じ出来事が起きたとしても、違う視点で見ていくということですね。ヨハネによる福音書3章の31節で、このように記されております。上から来られる方はすべてのものの上におられる。地から出るものは地に属し、地に属するものとして語る。天から来られる方はすべてのものの上におられる。ですね。地から出るものは地に属するものとして語るです、ね。この方は見たこと、聞いたことを証しされが、誰もその証しを受け入れないです、ね。この世の人はこの世に属しているです、ね。しかし、神聖クリスチャンです、ね、霊に生まれても、第四次元に生きる者は、第四次元の言葉を語っていくです、ね。ですから、まあ、第四次元の言葉というのはなかなかです、ね、理解されないです、ね。まあ、福音を語ってもなかなか理解されない。まあ、そこは一つのもうです、ね、それも事実であろうかと思いますけれどもです、ね。ですから私たちが神聖さクリスチャンとして 霊の世界に生きていくんですね。あの2匹の魚と5つのパンがあったときにですね、2匹の魚と5つのパンというのは実際にあるものでありますね。じゃあそのものをどのようにして見るのかということですね。この世の人は5つのパンと2匹の魚を見て、あですね、はありますですね、それ事実ですね。それに対して5000人の人々がいるですね、に対して、あじゃあイエス様でしたね、それでどうにかしなさいって言った時に、弟子たちは、あ足りないからどこから買ってくるか、もしくはもう解散させるか、どっちしか方法はないわけですね。それは現実の世界ですね。しかし私たちは2匹の魚と5つのパンがあった時に、それを霊の世界で見るんですね。この4次元の世界で見るときに、この2匹の魚と5つのパンが5000人に与えるものとなっていくということですね。これが霊の世界で見るということですね。この4次元の世界というのはですね、上から来られる方は全てのものの上におられるですね。天から来られるものは全てのものの上におられるとですね、記されておりますけれども、私はですね、今日の御言葉をですね、瞑想、メディテーションしながらですね、この4次元の世界、霊の世界ですね、まあですね、があるわけですけれども、私はですね、まあ、仮にですね、まあ、上と下のですね、霊的な領域があると思いますですね。上と上の世界と、いわゆる現実の世界の上の世界、そして下の世界ですね。この両方を合わせたですね、4次元の世界というものがあると私は思うのであります。その下の世界というのは一体何かというと、それは神の愛の世界ですね。十字架の世界ですね。イエス様はへり下ったものとして来られました。神の御蔵を離れてこの世に来てくださったのであります。しかも奴隷の姿で最も低いところに、現実のよりももっと低いところに、イエス様は朝鮮には罪人と一緒に食事をされました。イエス様はへり下って弟子たちの足を洗いました。師匠が弟子の足を洗うとはどういうことでしょうか。最も低いところに来てくださった。もちろんこの世にも人々に仕えていく隣人愛というものはありますですね。しかしキリスト教の愛というものはもっとへり下った愛ですね。このように人間の愛たちがアガペーの愛ですね。あの良きサマリア人は赤の他人に対してですね、その人を助けたのでありますね。苦しんでいる人を助けるのは、まあ、ある意味人間として当たり前のことかもしれませんですね。しかし彼はその苦しんでいる人を助けて宿屋に連れて行ってお金を出して、そしてまた明日来ます、もし足りなければその分全て払います。全く赤の他人に対して自分の持っているものを全て払っていくですね。これはつまり十字架ということでありますね。イエス様は最も低いところに下られたですね。バプテスマのヨハネはイエス様に言いました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だですね。世の罪を取り除くためにイエス様十字架にかかって死なれる、人のために死るですね。まあ家族のために身代わりの死というものはあるかもしれませんですね。ある時ですね、まあ、海水浴場でですね、もう子どもたちが溺れている、自分の子どもが溺れているとですね、父親が助けに行ってですね、去年のニュースでありますけれども、父親が助けに行ってですね、必死で助けたんですね。でもその代わり子どもは2人助かったんで、お父さんに捕まえて助かったんですけども、お父さんは溺れて死んでしまったというですね、まあ、身代わりの死をですね、まあ、そういったニュースを見ながら私は本当に、まあ、感動はしたわけですけれどもですね。しかし赤の他人のためにですね、イエス・キリストは死んでくださった、そこまでの愛というものがキリスト教の愛ですね。ですから皆さん、コルベ神父という神父をご存知でしょうか。戦前長崎でですね、宣教活動をされですね、その後ポーランド地元に戻って、そこでですね、ナチスドイツに捕らえられて、あのアウシュビッツ収容所に入れられたんですね。その時にアウシュビッツ収容所において1人の人が脱走したら10人をですね、その捕らわれた者を殺さないといけないという決まりがあるんですね。ある時1人の脱走者が現れて、10人の無実の者がですね、捕らえられてですね、そしていよいよ死刑場に連れて行かれたんですよ。その中の1人のガイオニチという軍曹が泣きましたですね。ああ私は今から殺される、私には愛する家族がいるのにですね、実家に家に帰らなければならない、家で待っているですね。そう泣いている姿を見たコルベ神父は静かに手を挙げて、私が彼の身代わりになって死にます。これはいわゆる人間愛を超えたものですね。十字架のイエス様身代わりになって死んでくださった。コルベ神父はまさにその人の代わりになって、私が死にますと言って彼は殉教していったのであります。このように いわゆる霊の世界はですね、いわゆる現実の世界、私たちもちろん現実の世界に生きているわけですけれども、そこにおいてどのような視点で見て、どのような視点で生きていくのかということですね。クリスチャンとはまさに神聖クリスチャンであります。今日の3章でバプテスマのヨハネが出てきますけれども、バプテスマのヨハネが3章の30節で、あの方は栄え、私は衰えねばならないですね。あの方は栄え、私は衰えなければならない。バプテスマのヨハネは当時ですね、すごい働きをして弟子もたくさんいたわけでありますね。私は神の使命としてですね、大活躍をしていてですね、もうみんな私についてこいですね、言いたいところでありますですね。しかしイエス・キリストと出会うときに、あの方は栄え、私は衰えなければならないですね。私は本当にもう、あの方こそ飯であると告白をする。これはいわゆる人間の世界とは違うですね。人間の世界では、俺がと上にのし上がっていくですね。俺が偉いんだ、俺がですね。しかし、クリスチャンの世界は本当に、あの方は栄え、私は衰えなければならないという、そういった世界ですね。下に下に減り下っていく世界ですね。私たちは、今日の御言葉を通してですね、水と霊とから生まれなければならない。そうしながら神の国に入ることはできないですね。私たちがバプテスマを受け、そして聖霊のバプテスマを受け、そして第四次元に生きるものへと変えられてまいりたいと願うのであります。では第四次元に生きるクリスチャンとはどのようなクリスチャンでしょうかですね。まあ、2つのことをお話したいと思いますけれども、第一番目はもうすでに先ほどお話しました、まあですね、四次元が上と下と分かれているのが、まあ下の世界ですね。それはつまり十字架の世界ですね。私たちが聖霊に生きるとはどういうことでしょうか。第四次元に生きるとはどういうことでしょうか。この世に生きている私たちでありますけれども、この世において十字架の恵みの中で生きていく、十字架を担いながら生きていくですね。それが第四次元に生きるクリスチャンであります。聖書は語っています。聖霊によって神の愛が私の心に注がれているからです。ですから第四次元に生きるクリスチャンはまさに十字架の道、へりくだりの道、この道とは全く違う道であります。聖書は敵を愛しなさいと言われました。これはこの世とは現実は全く違う道であります。人間の力でできることではありません。日本に宣教に来たメットカオ先生が言われました。敵を愛しなさい、これは信仰の新たな段階に入らなければならない。人間の常識を超えた段階である、まさに第四次元の世界であるというふうに言っているのであります。目には目を、歯には歯を、それがこの世の常識であります。何か事件が起きたら民事裁判でも刑事裁判でも、やったことに対する応答、罰を必ず受けなければならないですね。それはこの世の世界でありますね。やったことに対しては当然ですね。目には目を、歯には歯を。しかし聖書の世界は違う世界であります。どんなに悪いことをされても、それに対して愛を持って報いていくです。ここに私たちがこの世に生きている世界とは違う価値観ですね、生き方というものが、神聖さなクリスチャンというものがあるのであります。ダビデは一方的に自分を殺そうとサウル王様に対してですね、自分を殺そうとするわけですから、当然この世的には目には目を、歯には歯を、正当防衛ですね、することができるわけです。しかしダビデはサウル王様を許したのであります。新約においてはステパノという預言者ですね、キリストの使徒が出てきますけれども、このステパノも自分を殺す人々に向かって、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです。まさに第四次元の、まさにへりくだりの、この世とは全く違う十字架の道、十字架の世界というものがある。これはいわゆるこの世の人が生きることのできる世界ではない。皆さんクリスチャンだからこそ生きることのできる世界であります。私たちは霊と水と霊とから生まれて、まさにへりくだりの十字架の道を歩んでいきたいと願うのであります。韓国の有名な孫良元牧師というですね、牧師がおられましたけれども、韓国のですね、まあ、南の方で宣教活動をしておられました。1950年からの韓国半島の南北戦争の中において、その南におられた孫良元牧師は捕らえられました。そして孫良元牧師、そして2人の息子が北の共産軍に捕らえられ、そして同じですね、韓国の民族でありますけれども、共産軍に殺されたのであります。自分の2人の息子は殺された、 その出来事に対して、その孫良元牧師はどうしたでしょうか。もうその2人の息子を殺した犯人は捕らえられて、もうですね、刑罰に処せられる。いわゆるこの当然ですね、刑事罰として処せられるですね。処せられなければならないですね。この世の常識から言えばですね。しかし、そのいよいよその犯人がですね、処罰されようとしているときに、孫良元牧師は自分の娘をやってですね、その人を処罰してはならない。私たちがその人を迎え入れます。その犯人を迎え入れます。なんとその犯人を自分の息子にする。自分の養子にするというですね、理性では到底考えられない、まさに霊の世界に生きた。それはまさに福音の世界、十字架の世界であります。私たちが第四次元に生きるとは、霊の世界に生きるとはまさに十字架の命に生きていくということであります。2019年、世界のですね、韓国で夫婦、牧会者夫婦セミナーというですね、セミナーに参加しましたですね、四世中央教会のユン・ソクジョン先生が講師として3日間の盛会が行われました。2019年、韓国に行ったときにはですね、本当に当時は日本と韓国が一番冷え切ったですね、日韓関係が本当に冷え切った状況でありました。なんとなく韓国に行ってもですね、まあ、日本人としてですね、もう空港に行ったときからですね、なんとも言えないこう空気が流れていました。しかしそのセミナーに参加したら、そのセミナーだけは全く違っていました。ユン・ソクジョン先生は3000人のですね、韓国人夫婦、そして1000人のですね、日本、世界からですね、宣教師、また牧師夫婦が来ておりましたけれども、その3000人の韓国人夫婦ですね、牧会者夫婦、そして第2階席は世界の牧会者夫婦でありましたけれどもですね、日本人は最も近い、先生から一番近いところでですね、講演をですね、メッセージを聞くことができました。韓国人にとって日本人は本当に敵のようなですね、過去の歴史を見ながらですね、本当に憎しみの湧いてくるですね。しかもその2019年は本当に厳しい、そういったまさに空気が韓国中に流れていたんですね。その中にあって本当にですね、いつものメッセージの途中ですね、こっちに日本人いたんですけれども、日本の僕30人ぐらいですね、私夫婦を含めいたんですけれども、いや日本の皆さん、日本は本当に素晴らしいですよね、日本のなんかものは本当にいいですよねとですね、もう明らかにお世辞ですよね、お世辞ですよ。でもなかなかそのような言葉を言うことはできないですね。それはユン先生が聖霊に満たされていたから、十字架の愛に、許しの愛に満たされていたから、そのような言葉を言うことができたのではないでしょうか。それはいわゆる一般の世界とは違う世界であります。いよいよ明日からウォンナム教会の皆さんが短期宣教で来てくださいます。いろんな思いを乗り越えて主の愛でやってきてくださるのであります。私もその愛に応答し、主の愛で愛し使えるものとなってまいりたいと願うのであります。そして私たちはこの世においてもですね、いよいよ十字架の愛でですね、四次元に生きる者として人々に仕え愛する者となってまいりたい、十字架の愛に生きる者となってまいりたいと願うのであります。2番目に、私たちは水と霊とから生まれなければならないですね。この世においてですね、どのようにして生きていくのかですね。上から来られる方はすべてのものの上におられる。地から出る者は地に属し、地に属する者として語るのである。私たちは本当にへりくだり十字架の道を歩むとともに、霊の上の世界に生きるですね。いわゆるこの世の低い世界ではなく、上の霊的な世界に生きるですね。聖霊とは何でしょうか。真理の霊、真理ですね、トゥルースですね、真理の霊であります。そう、真理の霊とはまさに神の御思いが分かる。神の御思いとは何でしょうか。今日のヨハネ福音書3章の16節で、神はその一人子をお与えになったように世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神様の御思いは全世界の人々が救われるということを願っておられる。歴代書の中で神は世界中至るところを見渡しておられると記されております。ですから私たちが第四次元に生きる、霊に生きるということは、まさに神の御思いを知って一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ですから全世界の救いのために祈り、全世界の救いのために働いていく。 それはまさに第四次元に生きる者、新設されたクリスチャンの歩みではないでしょうか。パウロは第2回目の伝道旅行でマケドニア人、つまりヨーロッパ人の叫びを聞きました。彼は当初第2回目の伝道旅行も第1回目と同じようにアジアで伝道することを考えていました。まさかヨーロッパで伝道するなんて考えてもいませんでした。しかし彼は第4次元に生きるクリスチャンでありましたから、マケドニアの叫びを聞くことができたんですね。私たちが霊に生きるときに、一人子を信じる者は一人子を褒美られて永遠の命を得るためである。神様は世界の人々の救いを願っておられるならば、その救いを願う、世界の人々の叫びを聞く。パウロはイスパニアまで、当時の地の果てまで、人間では考えられない、つまり神の領域まで宣教の範囲が広がっていったのであります。私たちが霊に生きるとはそういうことではないでしょうか。神の御意志に生きていく、つまり神が全世界の救いを願っておられるから。チャールズ・フィニーというリバイバリストが言いました。もし教会にリバイバルが起こったときに、クリスチャンはもう世界の人々を普通の目では見ることはできない。本当に神聖されたクリスチャン、本当に神聖された教会は世界の魂を見て涙を流すものである。皆さんどうでしょうか。世界の魂を見て涙を流しているでしょうか。しかし本当に神の民主に生きるということは、まさに全世界の人々を、神様は一人子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためである。霊的なクリスチャン、神聖されたクリスチャンであるならば、負けでの叫びを聞き、世界の魂の救いのために涙を流すものであります。1793年、一人の若い家族がインドに宣教に行きました。ウィリアム・キャーリー、近代世界宣教の父と言われています。彼はイギリスから、私と同じバプテストでありますけれども、とにかくインドに宣教に行かなければならないですね。当時はもう世界宣教なんて、まあそこまでしなくてもいいんじゃないかという思いの中で、彼は第四次元に生きていました。神の視点に生きていました。ですから世界に福音を伝えなければならない、インドに福音を伝えなければならないですね。みんなが反対する中で、彼はただ一人立ち上がってですね、まあ、少し説得をしながらですね、連盟から派遣されていったのであります。もちろん私たちはこの世に生きていて、この世で宣教していくですね。彼もウィリアム・キャリーも本当に一人の宣教師として、一人の人間としてインドに行きましたですね。ですから彼はもちろんこの世の視点を持っていました。そして社会を変えました。当時インドではサティというですね、まあですね、本当に忌まわしい風習が行われていました。これはどういう風習かというと、まあ、夫婦がですね、もし旦那が先に死んだら、奥さんがですね、後追いしてですね、一緒に死ぬというですね、まあ、とんでもないですね。私が死んでも多分妻は追いかけてこないですよね。追いかけてくるか分かりませんけれどもですね、多分来ないでしょうね。でしかしですね、もしインドであるなら、私が死んだら妻も一緒に死ななければならないというですね、そういったですね、わけのわからない当時はそういった風習があったのでありますね。それはやっぱり人間としてですね、神から作られたものとしてですね、おかしいことであるからですね。彼はそのサティですね、そのウィリアム・キアリーはですね、そのいわゆるインドの制度を変えたのであります。それは彼は一人の人間として宣教していったわけですから、それは本当に素晴らしいことであります。しかしそれはですね、政治家でも、まあ、もちろんやろうとすればできることではないかと思います。私たちはこの世に生き、この世で生活をしながら、この世で働きながら、そこでとどまるのではなく、霊の世界を変えていくですね。これはクリスチャンにしかできないことであります、ね。ウィリアム・キャリーはもちろんそういったものを変えましたけれども、それとともに、やはり霊的な世界ですね、福音を伝えるという、もちろん言うまでもなく、聖書を40言語ですね、翻訳をして、それさらにインド全土にですね、福音を述べ伝えて、教会を開拓して、立て上げていったですね。私たちは、この世に学校に行き、この世で仕事をするですね。それは本当にこの世で福音を伝えるために、それは当然大切なことでありますね。必要なことであります。しかし私たちはこの世にいて、どのように生きていくのかということですね。霊の世界に生きていくですね。福音の世界に生きていくですね。神の御意志に生きていくですね。神は全世界の人々が救うことを願っておられるならば、私たちも第四次元に生きる者として、そのような身思いを持つ。 ですからウィリアム・ケアリーは言いました。いよいよインドに派遣されなければならない。その思いが与えられるときに、彼はメッセージの中で言いました。神のために大いなることを期待し、神のために大いなることを計画せよ。有名な言葉であります。神のために大いなることを期待しなさい。神のために素晴らしいことを計画しなさい。これはつまり、第四次元に生きるように、霊の世界に神の視点で生きなさいと、ウィリアム・ケアリーは語っているのであります。だからこそインドに彼は宣教に行くことができたのであります。イギリスのすべてのバプテスト教会が世界の宮殿のために目を向けない中で、彼一人、霊の視点に生きて、第四次元に生きて、宣教のために素晴らしい御業を表したのであります。私ですね、まあ、武田先生もお世話になったですね、メイビーフランスというですね、素晴らしい日本で戦前から戦後にかけて50年以上宣教してくださった先生がおられます。日本で尊い働きをしてくださいました。メイビーフランス先生は当然素晴らしい聖霊充満の先生でありましたけれどもですね、まあそれも素晴らしいんですけども、何が素晴らしいかというのは、メイビーフランス先生のお母さん先生が素晴らしかったですね。お母さん先生はもう神聖された、まさに神聖クリスチャンであります。神の視点を持っておられたクリスチャンであります。行ったこともない日本、見たこともない日本のために、涙を流しておられたのであります。メイビーフランス先生が日本に来られたのは1909年でありますですね。ですから1909年に最初に日本に来られたんですね。1909年って大体分かるでしょうか。1904年がですね、日露戦争ですね。ですからですね、1909年に来られたので、まあ、宣教に志願されたのはその数年前でしょうね。まあ、大体1900年頃でしょう。日清戦争終わって、まあ、日露戦争の前ぐらいですね。その時代のアメリカにおいて、1900年のアメリカにおいて、日本の魂のために祈り、日本の魂のためにですね、涙を流して宣教を願う。これはどういうことでしょうかですね。まあ、11月に、まあ、ケニアに宣教視察旅行に行く予定にしておりますけれども、今でこそですね、まあ、ケニアといってもですね、Google マップを見ればですね、大体こうケニアフリカのどこら辺かってですね、まあ、見ることができるわけですね。でしかも、キジー州のケニアンヤっていうところにですね、マリコ宣教者いるみたいですね。私もキジー州と調べてですね、ケニアンヤって出てくるわけですね。こうなんとなく、あ、こういうところだなって今ネットで、ですね、大体わかるですね。川端にご宣教しても LINE でですね、やり取り、まあちょっと、ですね、ちょっと通じるときは悪いときもあるのですね、まあ、すぐにということはできないけれども、まあ、2、3日すれば、意思の疎通はできる、そういった時代に生きています。しかし、メビフランス先生のお母さんはまさにその時代に、日本がどういった国か全くわからない時代において、日本人の魂の救いのために涙を流し祈るです、ね、その祈りの応答として、メビフランス先生は来られたのであります。なんで涙を流すことができるのでしょうか。それはまさに第四次元に生きておられたから、神の御思いに生きておられたから涙を流すことができたのではないでしょうか。再来週はクーネ教会からですね、短期宣教が来られますですね。クーネ教会は私の教会がメインのですね、宣教地ではなく末で宣教をいたします。すでに伝道するということは、ここであれば、福岡であればある程度ですね、チラシを巻けばですね、まあ人はそれなりに来るですね。まあもちろんその後はフォローアップは難しいんですけれどもですね、人々は来るですね。しかし、すでというのは本当に難しいですね。やってもやっても人は来ない地であります。人間の見るならば、実りが少ない意味がないんじゃないか。しかし、クーネ教会の皆さん、霊の目で見ているから、畑は色づいている、神の霊の目で見るから、伝道しなければならないです。ですから、日本にやってきて、最も難しいところ、無理と言われるような地で、宣教しようとしているのであります。皆さんは、パウロのような負けでの叫びを聞くことができているでしょうか。世界の魂のために、涙を流して祈っておられるでしょうか。世界宣教とはまさに、そのような、第四次元に生きるものであります。昨日、井先生ご夫妻が渓谷から帰ってこられました。渓谷での選挙はどれほど大変でしょうか。県での選挙はどれほど大変でしょうか。私はそこまでしなければならないのでしょうか。日本のこの小さな教会において、しかし私が第四次元に生きるならば、神は一人も滅びないで、 永遠の命を得ることを願っておられるんです。その見石を受けるならば、世界宣教に励まなければならない。それが新生クリスチャンの務めであります。そのために私たちはいよいよ来月夏の聖会が備えられているのであります。いよいよ聖会において水と霊とから生まれ変わって第四次元に生きるですね。この世の人は生きることのできない、まさに十字架の道を生きていく、キリストの愛の道を生きていく、そしてまた本当に上の世界、まさに神が全世界を見ておられるこの世界宣教のこの恵みの道を歩んでまいりたい、そのように願うのであります。最後に、いよいよそのような第四次元に生きるものとして、じゃあどうしたらいいのでしょうかですね。そのためには先ほどですね、7月の暗証聖句として選ばせていただきましたルカによる福音書24章49節、私は地下へ約束されたものをあなた方に送る、高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。高いところからの力、これは聖霊でありますね。聖霊のバプテスマを受けるまでは都にとどまっていなさい。これはつまり教会にとどまっていなさい。教会で祈りを捧げなさい。その他に私たちは40日間の祈りの時が先週の水曜日から始まっております。どうか私たちが40日間の祈り、そして聖会において聖霊の力を受けて約束されたものを受ける、水と霊とから生まれ変わっていく、十字架の道を歩んでいく、そして本当に世界の魂のために涙を流して宣教に励んでいく、そのような霊の人になってまいろうではありませんか。最後に、南米エクアドルに宣教したアウ家族ですね、に伝道した宣教師の話をして終わりたいと思います。南米エクアドルアウ家族、この部族は人殺し部族でありました。外部から人やってきたらもう殺していくですね。でも何とかしてそこに宣教しなければならないですね。神の御名をもって5人の宣教師がこのエクアドルのアウ家族に宣教に行きました。いわゆるウィクリフですね、聖書翻訳教会ウィクリフの宣教師でありました。まあ、慎重にをついてですね、最初はヘリコプターから物資をですね下ろしてですね、まあプレゼントをあげてですね、なんとかしてその人の心を開きたいと願ってですね、そして行ったわけでありますね。慎重に行ったわけでありますけれども、結局地上に行ってあったんですけれども、殺されてしまった5人の宣教師は殺されてしまいました。その後このアウ家族はどうなったでしょうか。5人の宣教師が殺されて、普通の人間の常識であるならば、もう危険だからそれ以上行くことはできないですね。これは人間の理性であります。しかしそのウィークの宣教師の家族たちは聖霊に満たされていました。霊の世界に生きていたのであります。霊の世界に生きているならば、神様は全世界の人々が救われることを願っているならば、それでも世界宣教しなければならない、それでも会う家族に伝道しなければならないですね。人間の理性を超えて、それでも第四次元に生きる者として、その殉教した奥さんが、また家族が、私が宣教に行きます、その後を屍を乗り越えて宣教に行ったのであります。そしてその部族は全員クリスチャンになったですね。その夫を殺したその、ね、隊長は後にクリスチャンになり、そして牧師になったというふうに聞いております。現地の世界で見るならば、いやもうそれは無理でしょうですね、もう行くのは危険です。しかし私が霊に生まれ変わるならば、その部族の人も救われなければならない。それは神の視点であります。それはまさにクリスチャンとして生きるということではないでしょうか。今日イエス様はニコデモに対して、新たに生まれなければならない。水と霊とによって生まれなければ、神の国に入ることはできないと言っております。我々たちもいよいよ霊の世界に生きる者、神聖されたクリスチャンとして生きる者となってまいりたいと思います。そう神聖されたクリスチャンとはまさに、イエス様がこの世に来られ、さらに減り下られた、奴隷の身分になられた、十字架の愛に生きておられる、その十字架の恵みに生きていく、それを共に全世界の人々、全世界を治めておられる神の御石に立って、主の全世界の救いを、願いを受け入れる、それがまさに真のクリスチャンとしての歩みではないでしょうか。皆さんお一人では水と霊とから生まれ変わる、そのようなクリスチャンとなられますように、真のクリスチャンライフを生きられますように。神の御心に生きる生活を送られますように、そしてそのことを通して真に祝福された信仰生活になることができますように、皆様の上に祝福をお祈りいたします。一言お祈りいたします。天の父様、主の皆を賛美いたします。今日は神聖クリスチャンに対して御言葉を取り継がせていただきました。はっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。 肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊である。どうか私たちが本当にこのように背に背を授かったものでありますけれども、本当に主を霊に生きるものとならせてくださいますように、主をお願いいたします。今朝も十字架の血を私たちに注いでください。どうか十字架の愛、十字架の恵みに生きていくことができますように。また本当に主を神の強い民衆の中で全世界の救いを願っている神様の身思いを受けることができますように、どうか私たちもパウロのようにマケドニアの叫びを聞くものとなることができますように、そういう全世界の福音を述べ伝えることができますように、主をお願いいたします。どうか私たち一人一人が神聖されたクリスチャンとして聖霊の恵み第四次元に生きるものとならせてくださいますようにお願いいたします。今日の御言葉は私たちに授与することを信じて、本当に教会に授与することを信じて、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。